やっていき FM 第29回、伊藤です。
中村です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。昨日実は、ジムに行きまして、
お
運動のジムね、夏が近いんで、もう気がつけば7月のミドル、7月ミドルなんで、うん、コミケとかね、コミティアとかね、まあ、商戦でちょっと、いろいろあるので、それに向けて体を作っていこうかなと思って、久しぶりに、ジムの回数券使っていったら、で、すごい仕事うまくいってなくて、鎮痛な面持ちでジムまで行って、で、ジムってこう、靴預けるじゃないですか。靴脱いで、靴箱入れるんですけど、で、ふと、靴箱の数字見たら、404って書いてあって、俺の人生が404ノットファウンドだよみたいな気持ちになって、全然こう、運動する気持ちなくなっちゃって、サウナに入って帰ってきたっていう。何が404だよ。本当だよ。俺の人生がもうわかんねえよ。っていうね。昨日はそういう状態でした。
引っ越した時にちょっとマンションの部屋番号とか気にしちゃうわ。
もうさ、最近、なんていうの？験担ぎみたいなのに頼っちゃう気持ちになってて、靴の番号とかさ、もうなんか、4と9がついてるみたいな。4と9が1個ずつ入ってるから、発注先の工場からスケジュール変更のお願いのメールが来そうみたいなさ。そういうこと、なんか、辛いね。辛い予想しかしなくなっちゃって。まあはい。で、そう。で、辛いですねっていう話から始まったんですけれども、先月かな ?6 月の21だっけ ?22 だっけやっていき場の月報会があったじゃないですか。で、中村氏も、京都からリモート参加っていうことで、アピアインっていう、いわゆるブラウザ上で、スカイプみたいなことができる、サービスがあるんですけど、それで、遠隔参加っていうことで、月報会のテーマが、いわゆる集まった人が、その1ヶ月、直近1ヶ月でやっていったことみたいなことを報告する。いわゆる普通の日報、週報、月報の月報ですね。月報会っていうのをやって、で、これがまあ、やっていき場って毎月1回やってるんですけど、で、前回が第3回。まあ、プレオープンも合わせると4回目になるんですけど、参加者の皆さんからこう、いや、これは神回だったっていう話をすごい後からフィードバックいただいて、月報会は盛り上がったなと。中村氏が遠隔参加した時に、そうね、これごめん、すごい個人的な感想なんだけど、プロジェクターでね、映してたんですよ。中村氏の。いわゆるアピアインの画面を。で、最初こう繋がってるって中村氏が言った時に、ビデオ通話してたから、中村氏の顔面が超ドアップで、洋室の壁に映ったんですよ。
うん。
なんか、その時にね、うわ、中村氏画面持つっていう、ね。ちょっと思っちゃって、これ、ね、参加メンツがね、もうちょっと元気な感じ。まあ、それは別にあれですよ、参加した皆さんが元気じゃないっていうことを言いたいわけじゃないですけど、もっとキャイキャイしてた感じだったから、もっとなんか黄色い声とか上がったんじゃないかなってぐらい画面が持つなっていうのを、個人的にちょっと思った。ただそれだけなんです。
おぉ。いや、リモート参加できてよかったです。あれができなかったらもう普通に参加できなかったんで。
ああ。なんかああいうね、なんか発表系のイベントだと、いわゆる生配信みたいな、繋ぎっぱなしみたいなので、ね、場所の様子が垂れ流しで分かるっていうのができるっていうのが一つ新しい知見だったかなっていう。
うん、
そうそうそう。で、LT もね、なんか最近の、そう、そもそも月報会のなんかやりたいことの一つとしては、最近の LT、なんか気軽な LT 文化ってもうなくなっちゃって、すごい企業のオフィスのスペースとかちゃんと借りて、ちゃんと勉、なんか、きちんと資料作って、がっつり気合い入れて持ってくるみたいな、そういう、いわゆる、かっこつきの勉強会しかなくなっちゃって、もっとなんか雑な LT とか昔あったよね、みたいな。なんか、ヤプシのね、後に公演で、LT をしたっていうのが僕、そう、原風景、心の原風景にすごいあって、ね、人手くんさんとかがやってたやつね。
ありましたね。
そうそう、あって。あれがね、なんか、僕の心の中でずっとね、なんとか理想系としてあって。うん。で、実際蓋開いてみたら、結構まあ、僕自身も雑な LT をしたんですけど、皆さんも結構気軽な感じでやってて、 で、なんかこういう LT の場所があるっていうのは、いいと思うみたいな、こういう文化はいいと思うみたいなのをブログでね、参加者の人が感想書いてくれたりして、まあよかったなと。はい。で、そう。で、やっていき FM の新しいやってみたいことっていうことで、視聴者プレゼント企画っていうのを、一回やってみたいっていう。よくあったんじゃないですか、なんかこう。あれね、やってき FM の、演者、喋る人の中に空麦さんがいると思うんですけど、空麦さんは星野源のラジオがすごい好きなんですね。で、ああいうラジオとかって、なんか普通お互い読まれるとシールもらえたりとか。
ああ、ね、ありますね。
ちょっと前だとさ、NAC5 とか、FM の 79.5 の NAC5 とかがさ、お便り、読まれると NAC5 のステッカーがあって、トラックのうんちゃんはみんなその NAC5 のステッカーを後ろに貼ってるみたいな、こう、ラジオといえば、普通オタといえば、なんかステッカーがもらえるみたいな。そういうの一回やってみてもいいんじゃないっていうのが、ちょっと、演者の中でこう、話が出ましてやってみようと。で、そう。何をプレゼントするかというと、そう、やっていき場のね、ステッカーが、前回の月報会の時にできたんですよ。で、いわゆる、やっていき場におひねり入れてくれた人には、こう持ってっていいよって感じを置いたんですけど、ちょっと数があるんで、せっかくならね、プレゼント企画っていうのをやってみたい。ただやってみたい。それだけでこう、つまらないものですが、それをプレゼントしたいなと。で、じゃどうすりゃいいのかっていうのも話し合ったんですけど、お便り届けるとかだとちょっとハードル高いなと思ったんで、もうすでにやっていただいてる人も多いと思うんですけど、ツイッターで、ハッシュタグの、やっていき FM、YATTEIKIFM ですね、やっていき FM をつけて、このやっていき FM の感想、もう今回の感想でもいいし、前回の感想でもいいし、今まで一番こう、グッときた回とか、これは、受けたわ、みたいな、回の感想でも何でもいいんですけど、あとは要望とかね、聞いてみたいこととか、例えば中村氏に聞いてみたいこと、京都で住んでるって言うと夏はやっぱ暑いんですかとか、なんかそういうの何でもいいんですけど、ね、そういう感想をツイートしてくれた人の中から何名かに、ステッカーを送りたいなと。で、公式アカウント、やっていき場の公式アカウントがあって、アットマーク、YATTEIKIBA、やっていき場を、フォローした上で、ハッシュタグつけて感想ツイートしていただければ、やっていき場の方からダイレクトメッセージかなんかで、すいません、ステッカー、お渡ししたいんですけど、送り先教えてもらえますかみたいな、コミュニケーションがさせていただければなと思います。普通に封筒で送るんで、もしこう、届かないみたいな。郵便屋さん、おっとしごのつって届かなくなってしまった場合は、届いてないんですけどって言えば、普通にまた送ります。はい。で、はい。
街頭っぽい人と、初めて会った時にさ、
うん。
なんか東京のなんかのイベントだったと思うけど、
うん。
なんかひたすらバイトで封筒に、なんかステッカーかなんか詰めててさ。
あれは、まあ、もちろん、バイトというよりは、普通にそのサービスのディレクターをやらせてもらってて、なんか金のかかって、半径2クリック以内で、あんまり、確かあの時サービスがまだベータオープンとかの時期で、あんまりその大体的にやると、それはそれで、なんというか責任が伴うというか、リスクがあったから、
うん、
なんかこう、ネットのね、友達の友達ぐらいな時に、こう、オープンしましたのお知らせみたいな感じで、せっかくかなんか送るかっていう施策をね、まあ半分趣味でやってた、そんなやつですね。もう延々とこう封筒にね、ステッカーと、紙ね、こういうサービスができました、よろしく、みたいなのこう、ね、三つ折りに折って、で、なんかこう、おもちゃみたいなのもこう入れて、で、封を閉じて反抗して、宛名手書きで書いてみたいな。やったね。なんか100枚ぐらいやった。
いや、なんか、ウェブサービスでね、そういう手作りのものをね、手作業で送ってくれるのなかなかないから。
ちょうどね、サービスがそのね、自分の手で何か作るみたいなのだったから、そこはぶらせないなっていう、縛りがあったっていうね。
あ、なるほど。
いやー、あれはきつかったね。いや、きつかったけど楽しかったよ、やっぱり。なんかインターネットからさ、なんかが届くって、すごい楽しいなと思ってて、
うん、
俺も郵便受けとか見るのすごい好きなんだけど、なんか届いてなんか嬉しいってさ、うん、あれね、なんか楽しさから逃れられなくて、で、届いてたらワクワクするし、うん。それをね、やっぱやりたいなと。
なるほどね。
はい。なんで、皆さん、ハッシュタグ、やってき FM をつけて、やってき FM の感想をツイートしてくれたら、多分、次回のね、収録で、次回の収録、誰が喋るかわかんないけど、次回の収録できっとツイートをね、取り上げて、なんかワイワイ喋って、じゃあ、ステッカーあげます、みたいな。よくあるラジオのね、ヨシキビのやつ、これをね、やってくれるんじゃないかと。あ、次回、誰が喋るかわかんないけど、次回の誰にバトンをパスという形で、はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。あ、それで、あと、もう一点、告知。次回の7月のやっていき場は、7月の29日土曜日に開催します。3連休が挟まっちゃうので、いつもだったら第3土曜日なんですけれども、ちょっとずらして7月の29日にしました。で、テーマが、今ちょっとタイトル仮なんですけど、夏とカレーと林間学校っていう、ちょっとタイトルをちょっと今回掲げようかなと思ってまして、カレーを食べるぞと。なんか、カレーで、例えばね、大カレー祭りみたいなタイトルも良かったんだけど、でも夏じゃん !7 月29っつったらさ、あと数日は8月が始まるわけよ。今年の8月は。
カレーいいっすね。
そう、カレー。夏、林間学校じゃんみたいな、カレーといえば、みたいなね。
林間学校はどっから持ってきたの？
林間学校はね、やっぱね、夏じゃん
なるほど。
それだけなんだけど。
伊藤ポイドの夏の新象風景に林間学校が含まれてる。
なんか夏とカレーって言ったら、なんかカレーって夏って言ったら、なんかさ、合宿とかさ、いわゆるこう、観光水産でこうやってみんなで作るみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれがやっぱ真っ先に思いついて、インド系じゃねえなっていうのはこう、
確か
に。ね、なんとなくあって。それで夏とカレーと林間学校。で、カレー食べるっていうのもそうなんですけど、カレーは、そう、寸胴鍋みたいなのも、仕入れてまして、閉店した純喫茶の、その備品とか家具とかをなんか引き取って、で、売ってくれるっていう村田商会さんっていうね、そういう、まあ、業者さんというか、まあ、活動やってる方がいて、で、その方のなんかフリーマーケットのイベントみたいに、ついこの間、つい数日前行ってきて、そこで寸胴鍋であったりとか、カレーのさ、欧風カレー、ボンディとかのカレーにある、うん、こう、なんかこう、なんていうの、シャンプーのさ、上がないバージョンのお皿みたいなのあるじゃん、なんかこう。
カレー入れる、あれね。
そうそうそうそう。あれとかもね、ちょっと数は少ないんだけど、仕入れてきたりして、ちょっと楽しくなるんじゃない、そう。でね、カレーは今ね、すごい鋭意レシピ研究中で、いろんな人のアドバイスを聞きながら、やっぱり、伊藤さんに、やっぱりカレールーっていうのは最強なんですよっていう。カレールーでちょっと高いのを買って、その箱に書いてあるレシピ通り作るのが一番安定しますと。で、なんかコーヒーとか、なんかチャツネとか、いろいろこう隠し味みたいなのを入れたがる、
うん。
ね、雰囲気っていうのは結構あるけど、隠し味、で、まあ、別に入れてもいいと。入れてもいいけど、入れて、あ、美味しいと思うのは、手間をかけたっていうことと、いつもとは違うことをやった。だから、美味しいっていう、なんかね、そういう錯覚みたいなのもやっぱ含まれるんですって、多分にね。
うん、
なので、今回は、究極に、ちゃんと、真面目にカレーを作ってね。それで、その上で、ロバタ大賞ってあるじゃないですか。
はいはい、
やってるやつ。ね。うん、一昔前にウェブ企業界隈で流行ったロバタ大賞。
うん、
あれをね、ちょっとお借りしてまして、夏野菜カレーとかって、カレーを作った上で、焼いたオクラとかトマトとかを後乗せするんですよ。基本的に。
ああ。
そうそうそう。実はカレーの美味しさのポイントって後乗せにあって、あるっていうことを研究しまして、もうカレーに関する本を何冊読んだかわからない。この数週間。で、何回カレーを作ったかわかんない。うん。それぐらい、ちょっと真面目にやってまして。後乗せだと、ポイントは。なんで、カレーは用意しますと。いわゆる、ライスとカレーは用意する。で、ロバタ大賞がある。で、食材もいくつか用意する。で、焼いて、おのおの焼いて、最後はあなたの手で完成させてくださいと。だって林間学校だから。
なるほど。
そう。林間学校だから。っていうね。だからなんかやばいものを持ってきてくれれば、その場で、ロバタ大賞で焼いて、誰かの上に乗っけることが可能。そう。なんで、まあ、これ後でちゃんと告知をしようと思うんですけど、 面白い食べ物を持ってきた人が優勝できる可能性が高いです。はい。っていうのが、まずカレー。でね、なんで夏とカレーと林間学校って置いたかっていうと、やっぱ夏なんですよ。7月29日で、もう数日経つと8月、いわゆる夏休み。8月1日なんですよ。8月1日から8月31日の31日間。この夏、2017年の夏は、この1回しかないんですよ。で、毎回毎回僕たちは、ね、いや、俺もやって、俺もね、自分で言うのなんだけど、最高の夏っていうサイトがあるんですよ。で、なんか、それを作って、それがバズって、インターネット闇市だよね。バズって、そっからなんか最高の夏ってミームがすごいマス化して、なんかね、まあ、某誰かさんが最高の夏ジェネレーターみたいなね、なんか、あれ、それ、いいんすかみたいな、サービスとか作っちゃったりとかね。某広告代理店の人がね、僕のツイートとかをなんか勝手にパクってなんか、ね。いろいろね、香ばしい話ありましたよ、数年前。はい。で、まあ、それ、ちょっと夏に思い出があるので、やっぱ悔しいんですよね。毎回ね、最高の夏にしようぜとか言うわけですよ、みんな、人間は口では。口では言うけど、最高の夏にできた試しがない。だから、今年の夏こそは、ちゃんと8月のカレンダーで予定表を作ろうと。学校ね、小学校、中学校の時はさ、夏休みの予定表っていうのをさ、書いてたわけじゃん。8月の5日から8日は家族でキャンプしてね、矢印こうって書いてね。で、15日は友達と、水郷プールに行くみたいなね。
うん。
そういうのを、ちゃんと、その8月に入る前に、やった方がいいんじゃないかということで、今ね、8月のカレンダーっていうのを制作しようと思ってまして、やっていき場に来た人に、ぜひ8月のカレンダーを渡します。もう、これはプレゼントします。カレー食べながら、夏の作戦会議をしてください。あなたの夏をあなた決めないと、あなたが動かないとダメですっていうのを、ちょっとやりたい。
ああ。
僕がやり。
そう。だから、予定決めるやつ楽しいよね。
てか、まあ、鈴宮春日の憂鬱の、エンドレスエイトですわなっていう。一番最初に春日がさ、白板にこう書くわけよ。夏といえば、花火、浴衣、プールって書いてさ、で、バシーンってさ、白板叩くじゃん。
はいはいはい。
やっぱそこなんですよね。やっぱそこ。なので、カレーを食べながら、まあ、カレーでちょっと楽しくしながら、スケジューリングをね、夏をやってってください、本当に。夏のお盆休みとかに合わせて、普通の、例えばね、ちょっと落ち着きのある企業に お勤めの方とかね、また学生さんとかだったら、夏休みあるじゃんと。なんか有給とか投げたりするんでしょ？僕はできるかわかんないけど、で、その休みでね、何をやるかっていうのをちゃんと考えて、やっていきましょうっていうのをやりたいっていうのを、けんけんがくがく、つい1時間2時間ほど前に、やっと企画が終わりまして。それまで僕はただ永遠と何も考えずにカレーの研究してたんですけど、はい。で、それをやるので、7月29日、ぜひ予定を空けて、東京都板橋区下赤塚までお越しください。やっていき場の公式アカウントでもちょっといろいろやってるんです。写真投稿してるんですけれども、いわゆる踏み机、ちょっと古いね、古民家よりも、もうアンティークの域に達してるかな。古い机とかもいっぱい仕入れて、僕が仕入れて、うんしょうんしょ運んで、置いてるんで、結構フォトジェニックな、スポットはできるんじゃないかなっていう、自負はありますので、なんかね、インスタグラムにいい写真を撮りに来てください。
なんか見るたびに物増えてて、結構楽しいね、あれは。
そうそうそうそうそうそう。いや、やっぱね、そう、やっぱ来てみて、ああ、いいな、ああ、ちょっと来た甲斐があったなっていう風にしないと、板橋区遠いからね。埼玉県の隣だからね。まあ、東武東上線で池袋から1本とかね、副都心線、有楽町線走ってるから渋谷とかね、有楽町からも1本なんだけど、やっぱまあ距離的にちょっとあるからね。
うん。
さすがに、都心ど真ん中ってわけじゃないんで、そう。なので、はい。インテリアもちゃんと勉強して、日々、アップデートしてますんで、よろしくお願いします。はい。という告知2点でした。ああ、やりきったぞ、俺は。
いや、リモートだとね、カレー食えないからな。
リモートカレー食え、そうだね、まあ。どうしよう。
こっちもカレー作りますよ。
ああ、いいね。いいっすね。カレーバトル。
カレーバトル。 この前欲しいものリストに入れといたインドの味というのを送ってくれた人がいたので。
お、いいですね。
ついにカレーチャンスが。
カレーチャンスいいですね。やりましょう。はい。で、告知が終わり、今回の、内容なんですけれども、僕の人生が404ノットファウンドという話がありましたが、あのね、そう、中村氏と最近話してるのが、あの、アザラシっていうキーワードがあるんですよ。アザラシ。アザラシね。中村氏、アザラシって言うと何を思い浮かべますか？
いや、もう、あれでしょ？なんか、氷の上で、ボテーっとなってるやつでしょ？
そう、あのね、あの、太ったおじさんというか、まあ、僕の父親にそっくりなんですけど、体型が。あの、まあ、こう、ぼってーとこう、横になってる感じ。そう。
ジャバザハットみたいな感じの。
そこまでダルダルじゃないかもしれないけどね、あいつはね。あいつなんかもう座りながらも沈み込んでるからさ。
確かに、ね、うん、むしろそれ誇ってる感じだ
ね。誇ってるね。そう。で、中村氏とね、アザラシ状態っていうね、言葉を最近よく使って、で、それどういうことかというと、まあ、あの、中村氏がさっき言った通り、あの、クソでかいアザラシが、ただ、あの、横たわる姿のことを指して、こう、アザラシ状態って言ってて、つまりどういうことかというと、もう、マジで気持ちが、もう起きれなくなって、もうただ横になって、なんかこう、暗い部屋の中で、高校と光るスマホ画面をこうじっと見つめる状態みたいな。つまり進捗は何もないし、もはや起き上がることすら困難みたいな状態をこうアザラシ状態と呼んでますと。で、中村氏最近アザラシ状態らしいじゃないですか。
いやー、そうなんですよ。きっかけはあって、前回のやっていき場でちょっとだけ触れたんだけど、個人サービス何個か持ってるうちの、一番収入を得ていたサービスの、まあ、アマゾンのアソシエート使ってたんだけど、それの、なんか規約違反してる箇所があるからって言って、バンされちゃったんですよね。うん、で、うん、あ、なんかサイトの URL を古いままにしてて、アマカン昔は違う URL だったりしたので、変更したんだけど、まあ、なんか、直しましたっていうのを2、3回やり取りを続けてるうちに、こう向こうが返信を途絶えちゃって、その後何言っても、こう何も通じないようになっちゃって。まあそこで、もうちょっと収益が断たれたので、うっとなってるとこですね。なんか、そのメッセージが怖くて、その、これ以上、この、やり取りすることはもうないし、もうこれ以上我々の時間を取ると、もう速攻バンする、というか、Amazon のアカウントごと削除する恐れもありますので、よろしくお願いします。ご利用ありがとうございましたってメールが来たんですよ。で、
怖っ
と思って、まあ確かに、規約違反はしていたので、うーとなっていて。なんで結構一つのサービスに今まで割と依存していたので、んー、どうしようかなって考えてるのはここ1ヶ月ぐらいですね。
え、きつ。え、そりゃ、
そんなね、
アザラシにはな
る。そんないきなりピシャリって怒られたら、そんな、ね。
え、怖っ。ちょっと怒んないでよ。
そうなんですよね。
怒んないでよ、本当に。怒るの怖いよ、やめてよ。
なんかちょっと、海外の企業って感じがしました、ね。そこだけ一瞬。
うわ、怖。別にさ、機械翻訳ってわけじゃないでしょう。アマゾンだって日本支部あるしさ、ねえ、まあ、トリコムがあるところ。
そう、カスタマーサポートは多分日本人だろうけどね。
だよ
ね。方針決めてるのは海外の人なのかな。
そうだろう。そんなさ、我々の時間を取るなみたいなさ、怖。そんなメール絶対もらいたくない。
そうで、なんか僕の人格ごと拒否されたっぽくて、じゃあ、そっちは使わないから、ブログに、ハテナブログでやってる方で、ちょっと商品レビューするやつだけは使わせてよって言っても、まあちょっとダメですと言われたので。
マジかよ。
結構圧が強いんですよね。
それも、じゃあ、あれじゃないの？あの、お父さんの名前とかでアカウント作ってこう。そう。あの、まあね、よくあるパターンだとね、あの、妻の名前でとかさ、あるからさ、
はいはいはい、
ね、独身だからね、やっぱお父さん、お母さんの名前でね。
まあ、やると。あとはあれですね、法人格取ったら、まあ別人格なんで。
ああ、別人格になるね。
ちゃんと取り合ってもらえそうですね。
確かに。 やっぱそこのアクション。いや、でもさ、そのさ、じゃあお父さんに頼むかとかさ、じゃあ法人格頼むかみたいなさ、それに起き上がる気力が必要だけどさ、アザラシ状態になったらさ、だって横長になってるわけじゃん。
そう、まあ、もうそこまでやるほどのものか、みたいな感じもするし。
体90度起こすのって結構パワーいるよ。
ってな感じなんすわ。
やばいっすね。ちなみに、僕のアザラシ状態は、夏に合わせてね、ある新商品を仕事の方で作ろうとしてて、うん、で、それがちょっとチャレンジングなもので、あんまり今までにないもので、で、いわゆるその工場というか作るところも、あんまりそういうやりとりみたいな、いわゆるこう、納期が決まってて、みたいな、ここに監修が返ってきて、みたいな、そういうのあんまりやったことない。うん、本当になんかね、町工場のおっちゃんみたいなね、感じなんですよ。で、町工場のおっちゃんって基本、メールとかが苦手だから、うん、メールでやり取りしようとすると、まあ、絶対、もう本当めんどくさいことになるんですよ。もう大変で。で、電話一本かけると、ああ、嘘、取りますみたいな感じで、いい、本当にいいおじいちゃんなんですけど、メールでやり取りしようとすると確実にもうね、泥沼に入るんですよ。お前、スケジュールこれって言ったやんけみたいなのが、毎日、毎日そういうのが起きて、でも完全に精神が疲弊しちゃって、で、いつこうね、おじいちゃんから連絡来るか分かんないから、もう震えて眠れみたいな感じで、全然こうね、個人の、そりゃもう無言でカレーの鍋かけ混ぜることしかできねえわ、みたいな感じで、全然個人の進捗出してなくて、もう本当に気持ちが参っちゃって、そう、もう一回朝起きれなくなっちゃって、やばくて、完全にアザラシでした、本当に。
いや、なんか、コミュニケーションが発生するところでやっぱり、そういうことになって
る、ね。いや、そう。なる。やっぱり、コミュニケーションに疲れると、やっぱホモサピエンスとしての、言語を喋るっていう機能が、やっぱ脳からシャットダウンして、やっぱね、北極のね、氷の上でね、横になるしかないみたいなね。冷たいクーラーの部屋、効いた部屋でね、横になるしかない。つぶらな瞳で。っていうね。まあ、必然ですわと。
ちなみに、たまに言ってるハリネズミ状態はどういう状態なの？
ハリネズミ状態って俺言ってたっけ？
いや、なんか、布団の中でハリネズミみたいになってる
っつって。ああ、そっかそっか。ハリネズミが、くるって丸まってるじゃん。
はいはいはい。
ハリネズミってさ、自分のさ、身を守るためにさ、トゲトゲがついてて、そのトゲトゲをさ、全方位にさ、展開するためにくるって丸まるんですよ。いわゆる、柔らかい部分をこう、自分で抱えて守って、もうトゲでこう、もう全部シャットアウト。近づいてくる、全部殺すみたいな感じになって、布団の中でハリネズミ状態って言ってると
思う。あ、なるほどね。割と、緊張した状態なのです。
緊張もガチガチ、もう拳握りしめてるからね、もうほんと。バトルパンクだって握りしめた拳から血が出てるよ、ほんとに。
なるほど。
うん。でもね、まだ元気があった頃は、いわゆるハリネズミができたんですよ。
うん。
くるっと丸まって、トゲをバッて出して、ね、自衛ができたんだけど、もうそれすらね、できなくなってくると、もう、ただこう、で丸々っていうのもね、筋肉を使うから、ただこう横たわるっていうのは、もう無の状態だから。
また虚無なんですか？
でも虚無ですね。完全に虚無。わーって感じ。そう、あるじゃん。仏像がさ、横になって仏像あるじゃん。こうやって肘ついてさ。
見たことない、それ。
なんかね、歴史の授業で習ったよ。大仏横たわる。すごい検索ワードだな。あ、そうそう。福島県には世界一大きい横たわる大仏がある。
ほんとだ。
涅槃像。そう、涅槃像。涅槃なんですよ、もう。アザラシになるってことはもう、もはや涅槃に近い。でも、ポジティブな涅槃じゃなくても、虚無っていう感じの、こう、涅槃の。虚無。完全に虚無。みんなアザラシ状態じゃないの？夏を前に元気なの？パリピがアワパで暴れ回ってるの？
これ夏バテ、夏バテか？
中村氏今、だいぶ突っ込んだこと言ったね。なるほどね。大仏が横になってる涅槃像は夏バテではと。日光とかガンガン当たってるし、もう完全にこれは夏バテではと。
ああ、時期も時期だしね。
時期も時期だしね。夏バテかもね。うん。もしかしてアザラシ状態で夏バテか？
ちょっと早いか。
ちょっと早い。まだ早いよ。
梅雨明けてないもんな。
そうそうそうそうそう。まだね。まだ言うて7月やからね。ねえ、みんなアザラシ状態になってどうしてんだよ。っていうかさ、アザラシ状態ってさ、モチベーションでやっぱゼロ？
まあなんか一般的なアクション受け答えは可能だけど、それ以上のことは不可能みたいな。
やっぱそうだよね。
うん。
うん。だね。基本 MP がゼロみたいな状態だから。
あー。なんか NPC みたいな状態ですよね。
もう、あ、決められた動作しかできない。
そうそうそうそう。
例えば宅配便を受け取るとか、宅配ボックス開けるみたいなのは、まあ NPC でもできるから。
そうそうそうそう。
まあ一応できる。
あの、刺激に反応しているみたいな。
なんかそれそういう漫画のさ、そういうシーンありそうだよね。なんか人間がさ、人間のその脳が停止させられてさ、それゾンビ映画じゃんか、完全に。
最近読んだやつだと、あ、いや、ネタバレになるんで、ちょっと、あれなんですけど、ソードアートオンラインでそういうシーンがありますね。
ありますね。まさにああいう感じですよね。
うん。
そう。で、モチベーション、中村氏のアザラシ状態はその、アマゾン事件があってからっていう具体的なやつがあると思うんですけど、あのなんかよくわかんないけど、積もり積もってアザラシ状態になるってことも結構、僕はあって、で、そういうなんかこう、アザラシ状態ってどれくらい、中村氏今までの人生の中でアザラシ状態になった時って、どれくらい横たわってた？期間的に。
年に1回、まあ、2年に1回か年に1回ぐらいの頻度で起きてて、まあ、3週間ぐらいは横たわってるわけじゃないけど、なんか新しいことする気起きないなって感じですよね。
だよね。やっぱそれぐらい長くなっちゃうよね。なんかさ、3週間ってさ、まあ、3週間、俺もね、同じで1ヶ月ぐらい引きずっちゃうんだけど、1ヶ月間引きずってる間にさ、何もできてないとさ、めちゃくちゃ焦るっていう、今度また副作用が出てきてさ、焦ると、そのできてない自分に対してめちゃくちゃこう、落ち込むみたいな感じでさ、アザラシがだんだん、アザラシの目がさ、最初はさ、まだみずみずしかった。まあ、確かに横たわってるけど、クリッとした目だったんだけど、だんだんこう死んだ魚の目になってくるじゃん。やっかったってまたそうの。なんかね。まず最初はね、ゴマフアザラシの赤ちゃんで白くてふわふわしてて、まだキュピーとか言いそうで可愛いがまだあったけどさ、だんだんなんていうのこう、急激なストレスを受けると人間白髪になるみたいな感じでさ、急激な、こう、老化というか、アザラシがだんだんこう、大人になってて、こう、灰色にこうなってさ、たくましくなっていくんですよ。だんだんああいう感じで、こう、ブーって。
あー、焦りがあるんですか？
そう、腹の内に抱える虚無がでかくなって、アザラシの体積が増えるみたいな感じに、すごいなっちゃって。そう。
でね。対策とかあるんですかね？
そう。だ結局、まあ、その、早く起き上がる。早く、ね、90度こう腰をこうと上げるっていう、とこに話が行くと思うんですけど、ポイントが。
うん。
で、その、腰を上げるのってどうしたらいいんだろうっていう悩みがすごいあって、例えばさ、なんか、よくある、まあ、すごいさ、脳みそを使わずに言うけどさ、なんか、楽しいことやってリフレッシュみたいなさ、キャンプに行こうぜ、ウェーみたいなさ、
はいはいはい、
まあ、そういうね、そういうな元気な人もいるわけじゃないですか。でもさ、元気じゃないわけよ、こっちとら。
うん。
こっちとら膝抱えて部屋の隅でさ、丸まってるさ、しょんぼりクラブなわけですよ。ね、そのしょんぼりクラブでも、ちょっと90度腰を起こしたいんですわな。
うん。
中村氏なんかさ、こうリフレッシュかどうかわかんないけどさ、なんか、これ、こういうきっかけがあった時にはさ、なんかちょっと前向きになれたぜとかさ、そういうのってある？今までの経験で。
なんかストレス高い方法と、高くない方法二つあって、
おう、
まあ、なんか結局外からの力でなんとかするとストレス高まるんですよね。
あ、なるほどね。外圧でね、外刺激でこう、
そう、なんかまあ例えば、まあ友達とかにちょっと外に連れ出してってもらうとかさ、強制的に。
ああ、はいはいはいはい。
そう、まあ
ストレスがかかると。
いや、まあでも行きたくないのにまあ無理やり。やってもらってるわけじゃないですか。
まあ確かにね。
まあ、なんかそういう、うん。負荷は高いけれども、短い期間で良くなる方法っていうのは、まあ一つ。
荒領事ね。
荒領事。
うん。
いやまあなんかそういう友達に思っておくっていうのはすごい大事なことですよね。
確かに。
対策としては。もう一つは、なんかね、まあさっきも言ったけど、まあ3週間ぐらいしか続かないんですよね、結局。その無気力状態。まあなんか時間が解決するものでもあるんで、
うん、
そのまあ、虚無の時間を満たせるようなコンテンツをあらかじめ積んでおけば。
なるほど。あ、 あれですね。冬ごもりみたいな感じなんです
か？あ、そうそうそうそう。てかもう結構何回もあるんで見据えてて、もう、次の冬のために今のうちにコンテンツを貯めとかないとなと思って。
なんかさ、それさ、老後にやろうって言ってさ、こうなんかいろいろこう、やりたいことをちょっとずつこう貯めていくみたいなさ。
そうそうそう。あ、でも、ちゃんとね、メモしたりストックしたり しとかないと忘れちゃうんで、まあなんか、そう読みたい本、そう読みたい本、これとこれとこれとみたいな、このシリーズ全部読みたいみたいなシリーズを10個ぐらい揃えとくとか、まああと漫画は、セールのうちに買っといて、その時のために積んでおくとか。
マジか。うわ、俺そういうのやったことないわ。あ、マジか。なんかもう完全にこれ、アリとキリギリスじゃないですか、完全に。
あー、冬のために。
アリさん、アリさんはね、冬のためにせっせせっせと、ね、こう集めて、集めていくから、寒い冬が来ても、ね、ふわふわのね、ごまふわざらしのままね、ケルッとした目でね、横になってね、漫画読んでね、ただこう、時間が経つのを待つと。時間が経てば回復するからっていうね、ポジティブな気持ち持ちながらこう待つと。で、俺みたいなやつは、こう、あーって言いながら、あーとか言いながら、こう、あれもやんなきゃ、みたいなことを言いながら、何もストックせずに、実際冬が来たら、あ、これ死ぬんだけど、みたいな感じで、こう、どうやったら雪を余せることができるのか。無理やでって話ですわ、と。
はいはいはい。
そういうことね。
いや、なんか、その、プログラマーだったら、割と、その、インプットしたい時期とアウトプットしたい時期、結構、まあ、顕著に出るというか。
ああ。
その、なんだろうな。とにかく、新しいプログラミング言語の本を、買って、それを読んで、みたいな、インプットの時期と、あと、まあ、うん、何かいろいろ作ったり、ブログ記事書いたりしてどんどん発信していく、うん、アウトプットの時期が結構分かれるんですよね。
う
ん、
ああ、そう。あ、マジか。
そう、その流れを、こう、元気のないというか、あまり外に出たくない、塞ぎ込んだ時に、インプットの波を、こう、うん、持ってくるように、こう、うまく調整していけば。
なるほどね。
そう。うまくいくんですよね。
なんかあれだね、ボクサーが試合前にこう減量してこう体を仕上げていくみたいな。
あー、なんだろう、馬みたいな感じ。
馬、まあ、まあそうね、馬ね、そう、馬、うんうん。
ダービースタリオンみたいな感じ。
うん。いや、ちょっと今回動物系が多くてね、うん、なかなかこうね、いいですね。
馬ね。
馬ね。
まあでもそんなうまくいかないですけどね。
あ、今いいこと言った。ごめん。うんごめん。許してください。ごめんなさい。はい。はい。ちょっと今、ガタンガタンと飛ばしてる。はい。でさ、まあ、インプットの時期はインプットの時期で、アウトプットの時期はアウトプットの時期だっていう、もう開き直ってさ、じゃあもう、アウトプットできない時、じゃあこれがインプットの時期なんだって言って開き直って、じゃあそれをやろうっていう風にするっていうのは、確かにめちゃくちゃいいなと、思うんだけど、こういう時ってどうしてるの？例えばさ、長町の場合だったら、例えばサービスのデザイン変更をしたいと。
うん。
で、そういうやりたいという精神がある。魂はやりたいと思っている。だけど、なんか、着手できてない。なんかさ、あるじゃん。例えばさ、原稿の締め切りがあるんだけど、なんか、やりゃできるのかもしれないけど、なんかやりたくないからなかなか手つけられなくて、なんか漫画読んじゃったみたいなさ。
ああ
いう、そういう時って長町はある？
デザイン変更はね、どっちかというと、 やらないといけないというよりは、やらんくてもいいけどやりたいみたいな感じで訪れるからね。
なるほど。
あのね、発表の登壇依頼を受けて、
うん、
でも話す内容まだ何もまとまってないけど、まとめないとなーみたいな感じになってて、で、
想像しただけできつ
い。なんか、でもあと15日後か、うーん、みたいな時が結構辛いですね。まあ、当日になればちゃちゃっとやっちゃうんだけど。
まあ、どうしてんの？当日まで待つ。それともやっぱ、なんかこう、どっかに行って、その、じゃあもう今日はこれでガッとやるみたいな風にやってんの？
そういう時はね、決まってね、発表会に練習が間に合わなかった夢を見るんですよね。
出た出た、ちょっとそれ聞かせて。
僕、大学時代部活に入ってて、クラシックギタークラブだったんですけど、
うん、
結構、なんかガチめにやってて、夏合宿とかあったり、週に3、4回集まって練習したり、という感じで、だったんですけど、その合奏なんですよね。40人とかで一気に合奏したりするんで、各パートの、まあ、6パートあって、パートの中で6人で、その、今日は、この日までに、この練習を仕上げておかないとみたいなのがあって、で、中間発表みたいなのが何個かあって、で、仕上げていくんだけど、
うん、
まあ、たまにこう、授業で、こう、課題とかあると全然間に合わないんですよね。で、まあ、そういうの結構、まあ、気にしちゃって、まあ、一回も、その、中間発表会とかに練習が間に合わなくて、何もできませんでしたってことは一回もなかったんだけど、なんかね、そういう、その、夢を見ちゃうんですよね。まあ、なんか、間に合わない夢を。
間に合わない夢を。もう、何もやってないって状況でこうステージの上に立っちゃって、みたいな夢を。
その、始まりはこう、当日のもう朝を迎えてて、ま
あ、
当然
そディティールあるのか
よ。そう、そっからね、練習してもまず譜読みもできてないし、
うん、
間に合わないんで、どうしようもないんだけど、まあ時間は過ぎてきて、
うん、
で、まあ、もうなんか発表の席に立っていて、よいしょって座って、さあ、みたいな感じでみんな見てるんだけど、ってとこで夢終わるんですよね。
ちょっと待って。きつすぎない？
そう、その、
繰り返し見るの？
そう、その無の時間を何度も見るんですよね。
そう、本当に無だよね。なんかさ、演奏が始まってさ、なんか、いい感じになんかごまかそうとするみたいなさ、全然弾いてないけど、なんか動いてる風にするとかさ、もしくはこう、本当に何もできなくてこう、固まっちゃったとかさ、そういう、なんていうのかな。ああ、こうなっちゃったって、なっちゃったっていうのはないんだよね。そういうの前の、もう完全に無。
あのね、なんだろう。こう、なんか、例えば、ここから壁の間まで何メートルありますかっていうのが、まあ10メートルありますと。で、まあその間を取ると5メートルありますと。で、その間を取ると2.5メートルありますと。みたいな感じで、はい、だんだんこう近づいていくんだけど、接する時間は無限に訪れないみたいなのが、その最初の1音を弾く、でも弾けないみたいな、その時間に対して無限に近づいていくんだけど、それが無限に、うーってくるんですよね。夢の中で。
なるほどね。
そう。
それただの地獄じゃん。それなんかさ、そういう地獄じゃん。
そうなんですよ。
あ、なるほどね。なんか、インセプションっていう映画を思い。
あー、あの、夢の中で夢を見るやつ。
そうそう、夢の中で夢を見て、
今、第三階層か、みたいな。
そうそう、第三階層か、みたいなで。クラシックをかけて起き上がろう、みたいな。
あ、いやいやいや
いや。中森、そんな辛い、なんていうか、こう、爆弾を抱えてるんですか？
いや、部活自体はね、全然、そんな厳しいこともなくて、みんな、ちゃんとやってるし、まあ、響けユーフォニアム見たかどうかわかんないけど、まあ、あれぐらいの、そこまで張り詰めてやってないけど、まあ、あれぐらいの感じです。
で、ちゃんと、ね、真面目にこう、ちゃんとこうやってきて、特にそういう、ね、大ピンチみたいなことにはなってなかったんだけど、夢を見ると。
失敗する夢を見ますね。
これはなんかこう、その、なんていうの、夢分析みたいなのが、すごい得意な人だったらもう、ね、もう、よだれが出るぐらい、こう、美味しいネタだろうね。
典型的に出てるんで、自分でもわかるよぐらいの。
確かにね、分析までせずともなんかわかるわ、みたいなね。うん、ああ、なるほどね。でも、そういう夢を見てどうすんの、中村氏は。じゃ例えば発表の、まあ、登壇依頼を受けましたと。で、うん、じゃあ一週間後にあると。で、まだ何もできてないと。
うん。
まあ、多分やりはできるんだろうなって言ってもまだ何も手つけられてない。で、その、ね、僕の夢を見ましたと。
うん。
そんで、夢見たら中村氏は次どうすんの、どうしたの、いつも。
まあ、なんか、最近こう、記憶から物事を消すのが上手くなってきてて。
どういうこと?
まあ、自分をごまかすのが上手くなってきてて。
おお。
まあなんか、適当に熱中できるようなものを周りに転がしておいたら、なんかそれをやると、その後5時間ぐらいは、こう忘れてるんですよね。
あ、何?それ、夢の内容とかを?
あ、とか、まあ、なんだろう。登壇、結局、まあ、プレゼン前日とか、二日前とかに作ることは決めてるんで、それ、二日前にたどり着くまでが辛いんですよね。
なるほどね。
まあ、先に作っとけよって話もあるんだけど。
そうだよね。うん。
まあ、先に作っとくと作っとくとで、いや、これでいいんだろうかみたいなの、生まれちゃうから。
あ、そこは、そういうのが生まれちゃうから、あえて、二日前に作っておこうっていうことを決めてるのね。ああ。
で、それまで忘れるために、まあ仕事を忙しくするとかね。
あ、なるほどね。
まあ、個人の開発をもうちょっと頑張るとか、まあなんか、積んでたゲームやるとか。
はいはいはいはい。そういうことってことは、あれなんだね、ちゃんともうこの日にやるっていうのも決めて、その日にやるんだっていうのを、ずっとこう、クリアしてきたってことなのに、中村氏は。
そうそう、まあ、結局、別に、なんか、ちょっと精神状態がおかしいだけで、その、タスクとかスケジュールとか見積もり的には全然問題ないんですよ。
別に。なるほど。
やりたいけどやれないというよりは、精神の状態が芳しくないだけ。
なるほどね。しっかりしてんな。なんかさ、なんか、例えばじゃあその二日前に、その、資料作んなきゃ、作るって決めて、じゃあ二日前に聞きましたと。
うん。
そしたらさ、急にさ、金流のさ、やんなくちゃいけないタスクがさ、ボーボーボーボーボーって来た時はさ、中村氏どうすんの、そういう時に。
まあでも物事をもう、やってる時は、あんまり辛くないじゃないですか。
まあまあね、やってる時はね。
そう。その、着手するまでの間の、なんか、時間が辛いだけで。やり始めるとね、まあもうどうでもいいというか。
なるほど。ちょっとあれか?俺たちの救いのポイントは、やることか。
やること。いやでも、先に着手できないものだとしたら結構辛くないですか?
それは辛い。めちゃくちゃ辛い。辛いし、
うん。
辛いし、着手してさ、例えばさ、やりゃできるって分かることあるじゃん。例えばそれ作業って言われるようなものだったりさ、
うん、
あ、まあこれはできるなって見積もりが立てるものだったらまあいいけどさ、
うん、
例えばさ、俺の、例えばなんだ、仕事関係とかで言うと、例えばなんか企画を作んなきゃいけないとか、一個商品デザイン、これだっていうものを作んなきゃいけないとかさ、いわゆるゴールが見積もれない、また自分の中でゴールが全然見積もれてないような、いわゆるクリエイティビティと言われるジャンルのものとかってさ、
うん、
結構地獄感があるじゃん。
うん。
ゴールわかんないから。なんかそういう時とかってさ、どうしてる?
こう自分の力でやり遂げられるかわかんないことに対してどうするか楽しいですよね。
そうそう。
どうすっかな、
やり始めれば、まあ、なんていうかな。自分の力でできるか分からないからこそ、着手するのはすごい嫌で、現実逃避しちゃって。ただ一方で、着手しなきゃいけない。で、着手したとしても、例えばその日一日で片付けられるかどうか全く分かんない。だから、着手するまでも地獄だし、着手してからも、まあ、してることはいいことだけど、やっぱちょっと不安はずっとつきまとう。で、一日やってできなかった、二日やってできなかった、三日やってできなかったっていう。ね、そういうのってやっぱあると思うんだけど、そういう時どうする?
多分ね、着手するまでの間を、こう、 レベル上げみたいなタスクで埋めると思うんですよね。
ほう。
自分の場合は。
うん。
例えば、なんか1ヶ月後にすごい難易度の高いプロジェクトにアサインされて、そっからめっちゃ頑張らないといけないってなった時には、
うんうん、
多分その1ヶ月後までの間、なんか、まあ、ちょっと関係ありそうなことの勉強でひたすら、こう勉強に時間を注ぐというか。
ああ。
なんか、
なんかやってるぞと。
そうそうそう。不安の、まあ、打ち消したいがためにやってて、実際は意味ないんだけど、うん、意味ないかもしれないんだけど、
うん、
なんかまあ、着手してるし、近づいてるやろ感を自分に与えるために、まあ、とりあえず勉強でもしとくかっていう。
なるほどね。素振り、まあ素振りは実際に効果があるかもしれないから、例えとしてあれかもしれないけど、ちゃんと体動かしてるぞみたいな。
で、今ね、完全それで、その、
あ、そうなの。
先月 ?6 月に、
うん、
まあ、有給消化20日もあったんで、それも兼ねて最終退職日があって、
お
ー、で、フリーランスとして働くのを8月中旬以降ぐらいからにしようかなと思ってたんだけど、
うん、
結構フリーランスって最初働くのってさ、全然業種違うというか、携帯違うからさ、
うん、
こう、自分の腕でいけんのかみたいな不安があるんだけど。
あるよね。
で、今なんかその不安を埋めるためだけにこう、新しいプログラミング言語の勉強でもするかっていうので、あ、まあ不安を解消している状態ですね。
あ、じゃあ、アマゾン事件でアザラシ状態にはなったが、横になりつつも、手はちょこちょこちょこちょこって動いてるんです
。そうね。ちょこちょこって。手癖で動いてるな、
あの、アザラシの短い手でね、こうビビビビビってこうね。
そうそうそうそう。
そうなのか。でも逆にいいのかもね。なんか完全にさ、ビビビビビって動かないでさ、もうどんどんどんどんさ、もう風化してさ、もう体中、もう虚無になっていくとさ、やっぱやばいからさ。
うん。
確かにな。
いや、ちょっとね。そういうね、そういう時間もないと勉強しないからなっていうのもあって。
あー、やばい。ポジティブ。なるほど。いや、なるほど。やばい。今回の収録で一番得したら俺かも。なるほどね。
肯定的に。
それはいい。
捉えると。
肯定的に捉える。ああ、そうすればいいのか。やべえな。なるほどね。
まあ、インプットの時期だと捉えてますね。
なるほど。いいかも。うん。なるほどね。でもさ、やっていけばさ、毎回、大月1回しかやらないんだけどさ、もっと開いてほしいんだけど。うん、なんかさ、もっとガッと、なんかね、開いてほしいんだけどって、まあ、俺が開けよって話なんですけど、俺が鍵開けろやって話なんですけど。なんかね、ちょっとね。
放課後の部活ぐらいの単位でやってほしいんだけど。
そう、やってほしい。てかね、みんなね、それぞれやっていけば持ってると思うんですよ。僕だってね、西荻窪の某カフェとかね。
うん。
これ本当に僕の行きつけなんで絶対に名前言わないんですけど、みんなが来ちゃうからね。あれ伊藤じゃねみたいな声絶対、結構頻繁に言ってるからバレるから言わないけど。
うん。
まあそういうとことか、あと、まあ言ってもいいのは秋葉原の、エクセルシオールとかかな。
うん。
とか、そう。まあ、それぞれ、こう、やっていけばというか、アジールというか、正規みたいなものを持ってると思うんですけど、あれ、中村氏はなんかこう、決まった喫茶店とかってあるの？京都とかで。例えば家でやりたくないって場合。
いやー、僕は完全に家派で、できることなら出たくないって感じなんで。
マジか。
うん。
え、それさ、家にいると遊んじゃわない？
あー。いや、最近思ったんだけど、平日の昼間から遊んでくれる人とかいなくて。
ちょっとその話、いっぱい聞きたい。
退職後1ヶ月ぐらい、まあ、平日暇なわけじゃないですか。
そうだよね、暇だよね。
うん。で、ちょっとハマってるゲームがあったから、まあなんか、夜になったらね、わらわらって人が来るんだけど、こう、うん、昼間からそのゲームを一緒にやってくれる人がなかなかいなくて。
うん。
で、まあ大学生何人かいるんだけど、
うん。
大学生って昼間常に暇かと思ったらそうでもなくて、あ、授業行くんだって。
そうよね。大学、そうだよね。授業が必修単位はあるからね。
そう。なんか意外とぼんやりと大学生は暇そうってイメージだったけど、意外とこう、一つ一つの答えをまとめて見てみると、こう、あれ？意外と遊んでくれないっていう。そりゃそうだよな。
そりゃそうだね。
バイトとかしてるし。
そうね。意外とね、みんなね、それぞれの時間をね、使ってるよね。
っていうね。
なるほどね。それで、それで、あ、遊んでくれないなってなったら遊べないなっていうことになり、じゃあなんか、やるしかないなって感じ
になる。そうそう。さすがに、一人でやるのもなんか虚しいし。で、いや、一人でやるにしてもなんか新しい新作のゲームとかあるかなってめちゃくちゃ、PS4 新作 RPG とかでググるんだけど、あ、全部やったわーっていうのばっかりで。
なるほどね。いや、なんか PS4 新作 RPG っていう検索ワードのなんか力すごいね、なんか。
いや、もう完全に飢えてるよ。
もう、すごいね。俺なんかそういう検索ワード使った中学生で最後か
も
しれない。
いや、もう、なんか、そんなキーワードでググるかと自分でも思ったんだけど。
もう夏休みですわな。
うん。
完全に。もう飢えてる状態。ああ、そっか。でもなんかさ、無限に寝たりしないの？なんか。
あ、1日12時間ぐらいで寝る。
やっぱそうなんだ。
うん。
なるほどね。なんかさ、平日とかでさ、まあもちろんフリーランスでさ、やっていくっていうのがもう決まってるっちゃ決まってる。自分の中で決めてるってのあるけどさ、やべえ、なんかみんななんかいろいろやってるっつって、でも俺、なんか、うん、何もやってないぞ、みたいな。土平日に、みたいなさ。そういう時ってさ、なんか焦ったりとかさ、なんか、こういう目感じたりすんの？
まあ。いや、そこは案外なくて。
あ、そうなの？
そうそう。まあ何月まではとりあえず働かないことにしようっていうのは決めといたんで。
なるほどね。それでも、あれだね。もう、中村氏の特徴だよね。何月まではこうだ。つって、その日が来るまでは、なるべくそんなことは考えないです。
そうそうそうそう。まあでも、最近ちょっと思ったのが、これだけの長い時間の休みを取って、やることがこれで本当にいいのかみたいなのがあって。遊ぶにしても遊び方あるやろ、みたいな。
それさ、その休みのさ、最終日とかにさ、
うん、
あの、タイムリープしないと、みたいなさ、気持ちにならない？それ大丈夫？今のところ大丈夫？
いや、まあ、何回か転職してる間に、まあ、転職期間って1ヶ月ぐらい毎回あるんで。
うん。
まあ、でも前回も確か、なんか、エイムと立ち回りが上達して終わったな、みたいなのは。
FPS のね。まあ、そういうもんだ。
そう、
まあ。そういうもんだ。
そう。そこはもう諦めてますね、自分に対しては。
なるほどね。なんかあれだね、切り離しというかこう、それはそれ、これはこれ、みたいな感じで、これはこういうものだから、みたいなので、あの、やっちゃうっていうのは一つの、いいライフハックかもね、うん、考え方として。
まあ割と、そう、休む前にはね、俺は休むぞって決めといた方が
いいっすね。ああ、確かにね。やべえなー。やべえな、俺休む、なんかさ、もう最近さ、ここ、なんだろう、半年間ぐらいさ、休むってことほとんどしてなくて。
うん。
いや、マジで、なんか、何かしら作業、だから、何かしらアクションを起こし続けてて、ほんとなんていうかこう、無酸素運動みたいな感じ。
お
ー。ずっとなんかね、50メートル走り続けてる感じがあって、死ぬわっていう、感覚がすごくて。
でもなんかね、この1年ぐらいそうだったんだけど、
ああ。
ここ1ヶ月は、完全に休暇です。
いやー、やっぱそういうの必要なんだろうな。
あ、僕の GitHub のね、草わかる？
あ、草？
草見たらわかって。あ、なんか、あ、こっからグレーだなっていうのはもう、明確にあるんで。
あー、それはわかりやすい。いいなー。中村氏さ、なんかさ、こう、やりたいことリストみたいなの。
うん。
でさ、なんか、ないの。例えばさ、あの、こういうサービス作りたい、このサービスを、こうしたいっていう、なんかさ、とりあえずさ、人間ってやりたいことはいっぱいあるじゃん。
うん。
だけどさ、その中で実際にさ、着手できるものとかさ、クリアできるものっていうのはさ、限度があるじゃん、やっぱり。
うん。
で、それをどれぐらいこう、 なんというか、こう、限度を広くするか、大きくするか、上限を上げるかっていうのがさ、なんか、多分みんなが一番気になってるところだと思うんだけどさ、中村氏はそういうやりたいことリストみたいなのがさ、あって、それに対してどうやって向き合ってるの？
まあ僕あんまり性分としてなんか大きい目標を掲げてそれを長い時間かけてやり遂げて達成感を得るみたいな大きい達成感あんまり好きじゃないんで、なんだろうな、その時やりたいことを常にできるように最適な行動しておくみたいなのはあるけど、
最適な行動しておくっていうのはどういう、
もうなんか予定詰めちゃうと、こう、あらかじめ予定詰めちゃうと、もうその予定以外の行動できなくなって、遊びが少なくなるというか。
ああ。
で、あとやりたいことを結局変容していくんですよね。だから将来自分がやりたくなることを今予測できないというか。例えば今プログラミングめちゃくちゃしたいと思っていっても、なんか、ステーキ食べたいと思ってても、ステーキ毎日1年間食べ続けたらさすがに飽きるはずなんで。プログラミングもだいぶそういうところはあるかなと思ってて。今んとこ飽きてないけど、なんか、飽きたらどうしようかなというのはあって。まあ、1年ぐらい遊べるお金を貯めておくとか。
ああ、なるほどね。なんかあれなんだね。うん、自分の気持ちと、自分のそのスケジューリングとかにも、やっぱ、プールを持たせておくっていうのと、あと作ったプールに関しては、死守するみたいな。多分そういうこと？なんかさ、こう、いわゆるこう、この日まではやらないっていう、この日まではやらないっていうか、確実にこの日にやるっていうスケジュールを固めることとさ、そのなんかこう、いわゆるこう、なんていうか、ショックアブソーバーというか、余裕を持たせておくっていうのもさ、結構コンフリクトするんじゃないかなと、今話聞いて思ったんだけど、それは、馴染むの？その二つ。
なんかね、自分の気持ちを予測できないというか、制御できないので、そこに対しては、まあ人より多めに安全マージンを取っておいてるかなと思いますね。
自分の気持ちは予測できない。なるほどね。いや、ほんとそうだわ。
気が変わりやすいんですよね。
ああ。
飽き性というか。
なるほどね。なるほど、確かに。俺もまさか昨日の夜っていうか今日の昼はなんか朝から午前2時半ぐらいまで血管から血が出るほど仕事して、あ、もうこれ無理ってなって、無印カフェでサボろっつってサボって、ちょっと買い物とかしてたけど、夕方頃に、納品した、デザインデータの、キャラクターの名前の漢字を間違えるっていう、もう一生もの恥。このミスがすごい、2017受賞って今日ずっと言ってたんだけど、夜とかね。いや、受賞おめでとうございますって言いながら、こうね、言ってたんだけど、そのミスが発覚した時俺ね、無自覚のうちに自分の、前頭葉付近をね、拳で延々と力なく殴り続けてて、同僚に、伊藤さん大丈夫ですかっていう言われるまで本当に殴り続けてて。いや、俺もまさかこんな事態になる、俺の気持ちがこんな風になると思ってなかったよ。俺の気持ちが前頭葉を殴って記憶を全てなくし、なかったことにしろっていうね、そういう気持ちになることなんて全く予想できなかったよ。確かに。確かにね。そうだわ。自分の気持ちが予測できない。それ、すごい、いいね。いや、これ名言ですよ、これ。これ名言。自分の気持ちは予測できないアザラシ。
アザラシ。
なんか、すごいリスクを抱え、爆弾を抱えたアザラシみたいなね、それなんかね。このアザラシ今横になってるけど、いつこう、変なことを起こすかわかんねえぞ、みたいな。ちょっと危険なアザラシみたいな雰囲気になっちゃったな。
いや、なんかさ、いつ、こう、モチベーション降ってくるかわかんなくないですか？たとえ、自分がさ、アザラシ状態でもさ、まあなんか24時間中の5秒ぐらいはさ、あ、これやりたいみたいな。ちょっとあるんで。
確かにね。ちょっと考え方を変えるべきなのかな。俺はなんかこう自分の気持ちをどうにかして強制して持っていくみたいなさ、考え方にどうしてもなっちゃって、それで結構難しいことだからさ。
ああ。
それで、ああ、できなかったって言ってさ、余計こう自己嫌悪が ダブルになって襲ってくるみたいな感じだったんだけど、確かにね、自分の気持ちは予測できないから、まあ、自分の気持ちだしみたいな。
まあ、その、大きい流れを見てるか、うん、まあなんか微弱な変化を見てるかみたいな話でもありますね。あ、
そう、そうそうそう、そうだね、そうだね。
なんか僕、割と、なんだろうな、手が早い、プログラミングで物作るときの手が早いとは言われてるんだけど、うん、意識的にそこは、うん、練習してて、
うん、
その、あ、作りたいってなったときに、一瞬で作れるように、なんかその、微弱なモチベーションが結構貴重だと思ってるんで。
ああ、なるほど。
そこのために練習積んでるというか。
うわあ、なるほどな。いやあ、なるほど。なんかそういう発想は俺になかったな。確かにそれはいいね、すごくね。
うん。
え、それさ、その、いわゆる微弱なモチベーションが飽きたなって思った時にさ、パッとできるようになる準備をするっていうのは、なんか、とりあえずすぐ形にできるようにするっていうのを、一つのゴールにして、それをするためにはどういうスキルであったり、知識であったり、知見であったり、やり方、ノウハウであったりが、あっていうのを考えて、なるべくそれを用意しておくって、それが準備ってこと？
まあ、例えば、逆の考えの人だと、多分、なんか大きいものを作って達成感得たいと思うから、まあ、ちょっとチームで協力したりして、こう、スケジュール決めてやるぞっつって、やっていくと思うけど、僕は、割と、その短い時間でやりたいから、なんか、ウェブサービスとかだと大抵のことは全部一人でできるようにしてて、まあなんか、まあデザイン関連だけは諦めてデザイナーに任すとか、そういうのはしてなくて、まあちょっとしたことだったら自分でできるようにするとか。まあそういう傾向の違いみたいな感じですかね。
なるほどね。中村氏のあの手の速さというか、うわっつったらうわっ、あ、なんかできてるんだけどっていう、そのポイントがそこにあったのね。
まあできないこと、いくらか諦めてることはありますけどね。イラスト描くとか。
あ、なるほどね。なるほどな。フルスタックエンジニアって言葉前流行ったじゃん。
流行りましたね。
流行ったじゃん、前。前流行ったじゃん。
うん。
あれさ、え、中村氏的に自分はフルスタック？フルスタックを目指している。そのなんか、ワッとなった時に、ブッと作れるようにするためには、実は目指しているところはフルスタックなんじゃないかっていう。なんかね。
いや、なんか、フルスタックっていう単語が捉えてるものの領域めちゃくちゃ狭くて、
ほう。
あんまりフルじゃないんですよ。
うん。
よく刺されてるもの。例えば、うん、プライバシーポリシーと利用規約考えるとか、
うん、
個人でも1年ぐらい続けられるように収益化を考えるとか、その辺フルスタックに含まれてないじゃないですか。
ないね。
なんで、なんかもうちょっと、なんだろう。もうちょっとジェネラルな感じのところを目指したいなと思ってる。
なるほど。やっぱあれなんだね。組織の一員として、うんぬんという話、という、いわゆる視座じゃなくて、やっぱ自分が作りたいと思った時に作れて、それがなんかいい感じになるっていう。それを一つの、なんというか、理想像というか、
そうですね、
ポイントとして見てるんだね。
うん。まあ、人と作るのでもいいんだけど、まああんまり、なんだろうな。長期間で物事を成し遂げるっていうのはあんまり見てない感じですね。
なるほど。いやー、これはね、これね、1時間ね、聞いて、最後にどでかいね、お土産ができたと思う、これは。いや、これはね、ほんとね、あれだよ、世が世だったら、なんだっけ、ラジオとか講演会の書き起こしサービスあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれでね、書き起こされてね、ページがね、7個ぐらいね、こうやってね、こう、ページ分けされててね、こう、記事化されるぐらいね、結構いい話じゃないかなと、思います。
アザラシの話から、こんなところ
まで。アザラシの話から。で、結局、じゃあアザラシ防止策としては、人間は、アザラシになるときは、アザラシになる。
うん。
仕方ない。
それは避けられないですね。
それは避けられない。だから、 アザラシになった瞬間に、自らがアザラシとなっていることに拒否反応を示すなと。
うん。まあ、まず備えておけっていうのありますよね。
なるほどね。まずね、横になって自分の視点が、ね、90度こう、傾いた世界になった時のことを備えておけと。
そうそうそうそう。もうそろそろ来るだろうから、ちょっと本積んどくかぐらいの。
積んどくかみたいなね。なるほどね。そんで、微弱な、まあ、時が経てば、基本アザラシはなんかよくわかんないけど、なんかムックと起き、なんか気づいたら起き上がってたわ、みたいな感じになる可能性が高いと。
うん。
なるほどね。なるほどね。なるほどね。なるほど。俺の脳は理解してる。俺の理性は理解してる。
お、じゃあ次のアザラシが来たらやっていきますか。
やっていきたいけどな。俺、夕方前頭葉殴りまくっちゃったからな。ちょっとそれの後遺症が今、ねえ。なるほどねと。まあ、ちょっとね、このアザラシ問題。まあ確かにね、アザラシになっちゃった。もう本当に横たわりになっちゃったっていう時はもう仕方ないと。
うん、
で、まあ、日々のさ、その、うわっていうさ、モチベーションをさ、例えば、二日に一回割ってくるのさ、一日に一回割ってくるみたいな風にさ、コントロールしようとかっていうさ、のは多分また別の話だと思うんだよね。
うん。
それはなんか、もうそれこそライフハッカーに載ってるよ、例えば、ポモドーロテクニックあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
ね、あの、うん十五分やったら五分休んでみたいなね。
うん。
っていうのでちょっと、いわゆる、自分の手綱を握っていくと。また馬の話ですが。自分の手綱を握っていったりね、目の前にネジぶら下げてみたりとかね。あの、そういう話はまた別だと思うんですけど。それもね、またね、こう話したいですね。
うん。
うん。
そういうテクニック的なところも。
そういうテクニック的なところもね、また次回話したいなと思います。はい。
はい。
ということで、今回の第29回やっていく FM の結論、アザラシ界の結論としては、アザラシになった時に備えよと。
うん。
横になった時に、まず備え、日頃から備えておきましょう。横になったら、横になることに対して、拒否反応を示せず、横になりましょう。アザラシは可愛い。うん。
はい。
アザラシは悪くない。はい。ということになりました。
はい。
なので皆さん、もし今アザラシになってる人がね、いたら、あ、自分はアザラシでいいんだ。南極でいいんだ。涼しいし。と思ってね。まあ、一旦こういう時期もあるだろうと。ね。横になってみましょうと。はい。
積んどいたものを紹介していきましょう。
ね。積んどくとかあるでしょ？なんかね。ね。あの、デザイナーになるためのスケッチ入門とかね。
ああ。
買ったはいいもの。積んどいのあるでしょ？ね。みんな、ね。身に覚えがあるでしょ？うん。そういうのはね、あの、美容規約の、あの、作り方みたいなね、
はいはいはい、本
ね。注文したらいいけど、一回も開いてないやつあるでしょ？ちょっとパッと見てみたりとかね。してみましょう。アザラシは悪くない。うん。アザラシは逆にチャンスだよ。みんなアザラシになろう。
確かにね。
はい。ということで、やっていく FM 第29回でした。
はい。
4月29日にね、やっていけば、夏とカレーと林間学校。詳しい告知はね、またギリギリになっちゃうと思うんですけれども、ちゃんと出します、告知出しますので、4月29日土曜日のスケジュールだけ開けておいていただけると、非常に嬉しいです。そして、一番大事な、ハッシュタグ、やっていけばをつけて、感想を、ツイート、どしどしお待ちしております。あの、ステッカーちゃんと送りますからね。あの、僕は知見がありますから、あの、封筒にね、自分のね、水をつけてね、あの、82円切って貼って手書きで宛名を書くっていうことにはね、もうね、多分ね、個人でやってるのもあるんで、300通ぐらいやってるんで、はい。任せてください。はい。あの、横になりながらでもできる作業っていうのは分かってるんでね。はい。アザラシでも切って貼れば、封筒は送れる。ということで、はい。ハッシュタグやっていきフーム、ご感想お待ちしております。
よろしくお願いします。
ということで、はい。じゃあ、そういうことで、